おはようございます。2014年9月3日水曜日です。 APS ラジオ第21回をお送りします。この番組は APS カップというエアガンを使った競技に関するサイト、 APS カップ非公式サイトのラジオ版になります。この番組をお届けする3人を紹介します。進行を務めるのは YouTube でエアガン競技を紹介しているマクサカイこと坂井達也です。次にホビーショップフロンティアの山中さん、お願いします。
あ、おはようございます。なんか未だにあの本大会ボケというか、なんかまだあのうつらな毎日が続いている山中です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。次にリスキーこと加藤さん、お願いします。
はい、恥ずかしながら未だに出させていただいております、リスキーです。本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず最初にこの番組ではご意見やお便り、質問など何でも受け付けております。 APS カップの非公式サイトの掲示板やツイッターなどに連絡をいただければと思います。まず、今週の出来事として、8月31日にフロンティアさん主催ですかね、山中さん主催の無料練習会
が、そうですね、はい、ありましたね、はい、まああの鶴瀬西交流センターというあの以前あのあれですね、あの公式練習会をやった場所で、
はい、
朝でも午前中の10時から夜の9時まであのダラダラとしたあの会がありましたね。
あ、そうですか、すいません、本来ならもっとガンガン宣伝して私も行くはずだったんですけど、
いやいやいや、とんでもないですよ。
申し訳ないです、
あのもうリハビリですよね、完全に。
いやいや、まあ、本大会の
そうですね、そうなんですよ。なんかそれなりに結構人も来てて、
はい、
あのハリーさんとかキモスさんとかあのお客さんとかマスターな方々がいらしたんで、
なかなか豪華な、
そうですね、
顔ですね、
まあ楽しかったですね。お
いいですね。じゃあたっぷり朝から夜まで練習できた
んですけどね。まあ練習というか会話が弾んだ感じですけどね。
あ、なるほど。まああれですね、本大会も終わってまあ一休みっていう感じ
ですか、ね、そうですね、まあ、ちょっとね自分はでもそんなこと言いながらもこそこそとあのブルザイの照準をセンター照準に直すという、今まで6時照準だったんですけど、
それどういう意図があって、
ですね、あの10点の真ん中で狙わない癖がついてきちゃったんで、
はい、
あのセンター照準だともう逃げ場がないですから、なんか6時照準っていうのはあのトリガーを飛ばして入れるような感じにちょっとなっちゃってるんで、なんかちょっと言い方が説明が難しいですけど、なんかちょっとここは一旦ちょっとセンター照準に直して、ちょっとしばらくやってみようかなと。でそうするとシルエットのね、あの、はい、狙いがちょっと変わるはずなんですけど、あんまり変わらないのが一体どうなってるのかがよく分からなくなってきてるんですけどね、
なんか普通に考えたらもっと上を狙わないといけない、
ですよ、意外とそうでもなくて、まあ、今までがいかに適当だったかというのはあの全てがあのおかしくなってくるわけなんですけどね。まあでもセンター照準結構楽しいですね。
まあね、ドッピシャのところ飛びますもんね、
なるほど。ただ危険も伴うなっていうのはちょっと印象ですけどね。あのちょっとミスるとやっぱり当たり前ですけど8点とかいっちゃうんですよ、
まあね、狙い方がちょっと難しくなりますよね。
そうですね、逃げ場がないみたいな感じですかね。まあちょっと2、3ヶ月は続けてみようかなと思ってるんですけどね、
分かりました。
そんな感じだった。あとは富士見の練習会、富士見スポーツ集団の練習会で使ってる会場って、
はい、
どこもものすごく明るいんですよ、
はい、
基本的に、
はい、
そこに本ちゃんで使ってるあのシルエットのターゲットをあの真っ黒な棒にあの白い標的っていうのをで狙うとものすごく狙いやすくて、あれは非常にいい練習になるんじゃないかなと。
あ、そんなにコントラストがはっきり。
そうなんですよ。 ぱりあの、まあ、考え方としてちょっと暗くして難しわざと難しくして、
はい、
試合本番に臨むという、試合本番は今日はいつもより明るいぞっていうふうに望むという考え方も間違いじゃないと思うんですけど、
はい、
基本的に僕は APS に関してはもう明るいところでちゃんと自分のあの、なんていうんですかね、サイティングの場所っていうのを確認しながら打った方が練習になるんじゃないかなと思ってるんで、結構有意義な一日でしたけどね、
なるほど。
まあといってもですね、まだあのちょっと本大会のショックを引きずっててですね、何気にあまりあんまりよく覚えてないですけどね、一日前してたの。
リスキーさんは、まあ、あ、すいません、あの、
はい、
明るい場所で練習するのと暗い場所で練習するのってどう思われますか？
あの、練習自体は明るいところでやった方がいいと自分は思っています。しかしながら、
はい、
会場に行くとですね、
はい、
あれ、この会場暗いな、この会場シルエットコントラスト弱いなって思ったことが何回も今まであったんですね、
はい、
そのもう負け越しな心理をですね、
はい、
改善したくて、
はい、
メンタルトレーニングのために自分は、はい、普段の練習を暗くして、
はい、
本大会じゃないや公式に行った時に、なんでうちより全然明るいじゃん、これなら大丈夫だよっていう自信をつけさせるためにそうしていますが、
はい、
実際にですね、本当に練習しようと思ったら標的見えにくいと、
はい、
あら今俺が当てたのかたまたま当たったのかどっちなんだってことになるので、基本的には明るいところで練習した方が練習正しい練習になると思います。ただその心理に負けないためにたまに暗いのも経験しておくっていうのもあって、バランスよく両方やったらいいと思います。
あ、なるほど、ありがとうございます。
今年の本大会の会場は本当明るかったですね。
パーペキでしたね、今年の会場、
すごい近くに感じたもんね。
そうは言えない。近くにまでは
感じたけどね。
すごいな、
でも震えるっていう、それとこれは話が別でしたけどね。
難しいです
ね。まあとりあえずね、でまあ、後であれでもいいんですけど、まあ、このまま流れ的に告知しちゃうとですね、
はい、
今週の土曜日もですね、またあるんですよ。
あ、富士
見、ね、同じ場所で。
あ、すごいですね。
すごいんですよ。10時から4時までかな、今度は。だから9時ぐらいから多分設営が始まると思うんで、まあ、あの、いわゆる7人の子供、小人たちみたいな感じの関係者の皆さんはよろしくって感じになると思いますけどね。おそらく。
そうなんですか、毎週ご苦労様です。
そうですよね。
そうなんですか。それ主催はあのあれですか、富士見シューターズさん
ですね。そうですね、
はい、あと分かりました。なのでぜひあの近くの方は行っていただければと思います。
そうですね、
特にあれですよね、あの事前エントリーとかもないんです
よね。全くないんで、あのブラッと来てもらえれば大丈夫ですよ。
はい、検索で前につんのめっちゃうで検索すればいいんですかね。
そうですね、それが一番手っ取り早いと思いますね。
そうするとあの富士見シューターズさんのホームページに行きますので、
そうですね、あとあの APS 非公式サイト の, あのブログの欄っていうんですか。
あ、そうです、
あそこにも一応載ってますからね。
あ、そうですね、
はい、
はい、ではあとフロンティアさんの練習会って今ジャパン前なんで
やってないんですか。そうなんですよ、ちょっとね、APS の方はですねお休みさせてもらってるんですよね。
あ、なるほど、
ええ、
それはあのジャパンの9月14
日、ね、そうですね、
まではあの APS のフロンティアさんの無料練習会はしばらくお休みっていうことなんですか、ね。そうなんです
よ、まあ、要するに僕が練習したいというジャパンをですね。
あ、なるほど、
ただそれだけの理由であの休まさせてもらってますよ。
あ、そうですか。まあ、あれですね、フロンティアさんの常設のシューティングレンジはまあ普通に予約入れて、
そうですね、
あのあの
プレートとかブルザイを打てますからね
っていうことですよね。
はい、
ということで、あの APS 打ちたい方はそちらの方でご利用いただければと思います。はい、では次に、次、9月の21日にあの大阪で公式の記録会があるんですが、あのそこでですね安全射撃指導員講習っていうのが行われます。 それを軽く説明しますと、今般東京都より資格を有する指導者の管理の下で、かつ安全確保された限られた施設で競技専用エアースポーツガン公式認定競技銃を使用する場合には、当該エアースポーツガンは東京都条例の有害玩具ではなく、スポーツ用具として認識するゆえのでしたっけの見解をいただきました。この見解を受けて、東協会では射場を管理する指導者としてふさわしい方に対して与える資格として、エアースポーツガン安全射撃指導員制度を新設することといたしました。ということで、指導員制度の講習会が次回の公式記録会で行われるので、ぜひ参加して指導員の制度を受けられればという感じですね。山中さん行かれるんですよね。
そうですね、一応行くんですけどね。ただちょっと疑問なのが、
はい、
東京都
ですよね。
誰もが思うと思うんですけど、
はい、
所管が東京都だから、全部で全国この制度が通用するシステムっていうことがあり得るのか、なんかちょっとそこがね、まだよく分かってなくて、まだ聞いてもいないんですけど。
そうですよね、普通に考えたら東京都しか通用しない、
そう思うんですけどね。まあなんか大丈夫なんですかね。
ね、まあ徐々にまた分かってくれば。
そうですね、
はい。
まあただこの安全っていうの、指導員っていう、なんつったらいいのかな、これ実は APS カップのレギュレーションブック今持ってるんですけど、僕は、
はい、
に APS カップについてっていうところの文章でですね、
はい、
前から結構ピックアップしたりもしてたんですけど、これ APS の選手はフェアプレー精神にのっとり、安全に真剣に、そして楽しく競技に臨みっていう文章があって、
はい、
何気にこの順番がやっぱ大事だと思うんで、フェアプレー精神にのっとるのはもちろんなんですけど、
はい、
真剣とか楽しくの前に安全にっていうのが入ってるのが、結構 APS このルールブック考えを作った人、なんつったらいいのかな、ここに願いを込めてる感じがしてて、まあ、今回改めてその酒井さんが日頃からおっしゃってる自己管理であったり、
はい、
とにかくね、なんつったらいいのかな、まあ、失明とかさせないというのが まず大事になってくるんで、こういうシステムができるのは別にね、18歳以下が打てる打てないの前に、
はい、
ここを捉えてるんだなっていうのはいいことだなと思いますよね、非常にね。
そうですよね、いいですね、ぜひ。これ、まあ、指導員っていうことは、まあ、実際いつぐらい施行されるんですかね、まあ、そういうのも気になりますよね。
もうただこれ一応お金取ってやるもんなんで、
はい、
まあ、その場から OK なんでしょう ね、もう
そうするとね、その次ぐらいからの、ね、関東とかで行われる公式練習会とかでもね、
それもそうですし、大げさな話も次の日の練習会から、はい、じゃあ18歳以下の方来たらどうぞっていう
ね、そう思うとすごいですよ ね、まあ、その辺の話もぜひ、
そうですね、なんか ね、まあ、よくわからないですけど、まあ、とりあえず行ってみたいですけど、あとどこまでね、
はい、
試験みたいにするのかっていう感じですよね。
ねえ、実技となんか
筆記
みたいなもん。
ぶっちゃけいや、指導員の方資格取ったけどあなたできてないでしょって方もね、ちょっと酷な言い方になりますけど、やっぱ見受けられるんですよ。うん、
そうですね。
ま
ああえて名前言わないですけど、かなり上手い車種の方でも、
割と
横向いちゃってる人とかいらっしゃるんですよね。
はい、うん、結構だからね、そこら辺がちゃんとしないと、うん、後でグズグズになっちゃうと、
そうです
、ね、そもそもの根幹がおかしくなっちゃいますからね。
ね、
それ
をまたきちんと見れる方っていうのもまた、
そうですね。
ですよね、
まあ
まあ、どちらにしても、まあ、大きな一歩っていうことで、
まあそうですね、ちょっと楽しみでありますね、これはね。
そうですよね、 したら。
これね、ちょっとね、あれ余談ですけどね、はい、僕らこれ夜中夜通しで車運転しながらこの安全指導員制度を取りに行くわけですけどねまずそういう点からして許されるのかっていうのはちょっと思わないでもないんですけど、
去年なんかね、夜中の12時過ぎもね、子供引っ張り回してたもんなFS の大会行かせるのにな、学校なんか行かなくていいんだみたいな
ちょっとね、そういうところもね、気をつけたいなと思いますけどね。
夜中の11時ぐらいな、お好み焼き連れてってな。
本当だよ。
あれ、青少年保護条例違反じゃねえかみたいな。
ね、やんなかったけどね、俺、お前ビール飲んだら500円やるぞとかってね。
言わねえよ、そんなこと。
やってないけど、言いたくなるような感じだった、
ね。悪い大人ですね。これでも、落ちる人いたら笑いますね。2000円払ったのに。
笑えるで
しょ。ちょっとダメだったな、つって言われちゃう。次回またお願いします、ね。
逆に落ちる例で痛いよ、俺は。
それぐらい厳しかったら、これはこれですごい精度でいいなと思います、ね。
そうだね。
誰も落ちないっていうのも怖いっていう。
そうだよね。
あと1年未満の人は取れないってなんかなってるんだって。
あ、書いてますね。
なるほど、
はい、ここもね、今一つ1年って何なんだって。
1年って何、参加公式練習会とかって、
公式競技会に参加してからって書いてますね。
なるほど。
それ1年に1回しか出ない人とさ、
うん、
ね、1年に
4回も、そこら辺はね、ちょっとね、業者対策かもしれないよ。
なるほど。
ああ
、なるほど。
もしかするとね、
ちょっとね、気をつけてやっぱもう一回考えた方がいいんじゃないかなという感じはちょっとするよね。
そうね、
よく分かんないところが多くて、
うん、
うん、そもそも論、その法律なのに解釈変更でいいとか悪いとかっていう時点でなんとなくおかしな話なんで、法律なんだから、
うん、
都議会でじゃあ議決されたのかっていうとそうじゃなくて、
多分やもね、ちょっと微妙だよね。
ちょっともうそもそも有害勧告じゃなかったと僕は思ってるんで、
うん、
法律だから指定しないといけないからね、これは有害勧告、これで、それが中でなんとなく有害勧告っていうところに入れてた気がするんで、
うん、
そもそも大丈夫だったのを、じゃあ大丈夫って戻すのにどうしようかっていう何か苦肉の策のような気がして、
うん、
なんとなくよく分かんないなっていうね感じですけど、
まあいずれにしろちょっとね、行ってみて、あのどんなもんなんだかで、おそらくあのすぐ東京でもあの公式ある時にやると思いますんでね、
はい、
その時また撮りたい方は撮りに来ればいいと思うんですけどね。
そうですね、
もう
それがあれば、その人がいる練習会で18歳未満を呼べるわけですよね。
そういう理屈になりますよね。
ただし東京都のみみたいな感じなんですかね。
まあ、だからちょっとね、怖いっちゃ怖いですよね。何もなければいいんですけどね。
そうですね、まあ、その辺もきっと教わると思う。
そうでしょうね。
ですよね、
まあそういう面に関してはちょっと関西でやるっていうのはあの人数もそんなにぐわっと来るでもなくいいかもしれないですけどね。
あ、そうですね、ちょっとテスト的にっていう言い方あれですけど、
そうですね、
なんかバッチかなんか作ってくるのかね。
ああ、なるほどね。
見分けがつかないからね、指導員持っていくかどうかが、うん、
まあ茶化すようになっちゃうけど、あの専用あの笛みたいなのね、ピーピーピー、そこダメです、ピーっていう
怖いな。試合中にドキッとしちゃうよ。今絶対向いてるって言われちゃうでしょ。
ピーピー鳴りっぱなしっていう。
いいね、面白い。
まあ、いずれにしろちょっとあのこういうのがあって、あのその18歳以下ももちろん大事なんですけど、はい、もう普通の選手の方々もね、あの意識づけはちゃんとできるようになってくれれば。
そうです。
またそれはそれでいいことですから ね、
とりあえずこの3人の中では山中さんしか行かないから、
うん、
終わって帰ってきたらいろいろ質問するからバッチリ覚えてきてください。
頑張りますよ。
落ちましたっていう期待して、いや絶賛
探さない
よ、やめようかと思ってって俺落とすかよってぜひ言ってもらいたいですね。
そうですね、 その回だけ小林拓さんになってるかもしれないですけどね。
旅に出ました、旅に出ました。まだ大阪にいんじゃねえって言われた。
そうなんですよね、はい、まあとりあえず、はい、こんな感じですかね、はい、
では今回 APS の本性について、YouTube でいろいろ動画を上げたんですが、それについていろいろコメントをいただいたので、それを少し紹介したいと思います。まず APS の銃って普通のエアガンと何がどう違うのですかっていう質問をいただきました。
まあ簡単に言っちゃうと、よく当たる銃ってことですよね。
そうですよね、
うんうん、でまあちゃんと説明するとつか、ちゃんと説明僕もできないですけど、まあ一応スポーツ目指してるんですよ、 APS カップって、
はい、
スポーツっていうのはいわゆるなんか日体協っていうんですか、はい、あれに属したいというのを目指してて、そうすると普通のガスブロワックとかと一緒になっちゃうとちょっとねややこしい問題とかもあるらしく、だからちょっとね分ける意味もあって、
そうだ
った、極専用銃みたいなの感じにもしてるんじゃないかと思うんですけどね、でまああとたまたまというか結局普通の銃でなんで出れないんだっていう声も結構あるんですけど、
はい、
まあ、やってると結局これなっちゃうような気がするんですけどね、APS の銃に、
まあそうですね、結果的にはそういう人が増えるでしょうね、
そうですね、まあ本当単純によく当たると思いますよこの銃は。
そうですよね、
はい、
次のコメントです。緊迫感が伝わってきますね、酒井さん山中さんお疲れ様でした。
あの例の動画ですか、ドキュメンタリータッチの
山中さんのナレーション付きのやつ
です。どれだか分かんないですけど、そうですね、緊迫感伝わってくれてるなら、それは願ったり叶ったり、
はい、
という感じで本当にね、はい、一応緊迫してるんですよ。
ね、
僕のやつ順番シルエットからなんですけど、シルエットの時の顔の色とかね、見てもらうとだんだんだんだん白くなっていくというね、そういうのとかちょっと面白いですよね、ああやって見比べていくとね、
そうです
ね、
はい、
そうですね、まあ本当緊迫ぜひね一回やってみてもらいたいですよね。
まあ本当にちょっとやらないとね、ちょっと伝わらないような気がしますね。次のコメントです。撃った後に銃の下の棒をパカパカさせるあれは何ですか、すみません無知なもので。
あ、なるほど、あれはですね、APS-3 という銃だと思うんですけど、
はい、
まあ簡単に言っちゃうと、まあ、簡単になるかな、エアガンというのは基本的にはですね、まあ、空気を送ってビビナを発射させるわけなんですけど、まあ、電動ガンを含めいわゆる普通のエアコッキングガン、まあ、ガスブロバックも言ってみればそうなんだよな、いわゆるピストン、ポンプみたいなピストンが中に入ってて、
はい、
そこで空気を押し出して、弾を飛ばすわけですよね、
はい、
そうした時にピストン式にすると、まあ、大体バネでギリギリギリと引いといて、であるところでそのバネのかかってるテンションを飛ばしてピストンを前に持ってって、ピストンがパーンと当たって、何て言ったら
いい
のかな、はい、その時のピストンがですね当たっちゃうわけですよね、ピストン式だと、
はい、
うまく説明できてんのかなこれ。そうするとその当たった時の反動が手にくるんで、それが嫌なので APS-3 というのは逆に、あれ簡単に言えば自転車の空気入れだと思ってもらえば簡単だと思うんですよね、下でシャコシャコやってるのは、まあ1回なんですけどね、はい、そこで空気を溜めといて逆に、まあなんつったらいいかな、急に針でプツッてやるとシューッとエアが漏れますよね、
はい、
まあ、そういうイメージでそのピストンの打撃の圧力をなくすためにああいう 風にやってるわけですよね。
はい、一昔前はですね、うん、一昔前、そうだな、今から25年ぐらい前か20年ぐらい前までは、はい、AR って言われてるエアーライフルとかエアーピストルもああいうのが主流だったんですよね。いわゆる1回ごとにポンピングして空気を1回ごとに溜めていくっていうのが主流 でその頃の、まあ、技術というかその頃の最新の方法をエア、要するに我々の持てる誰でも持てるエアガンに取り入れた、なんていうかな、革新的なエアガンなんですよね、APS-3 っていうのは。で、AR とか AP の方は今はもう圧縮空気に変わっているので、もう一つ次の世代に変わってしまっているんですけれども、あのパカパカやってるのは、ポンピングをして空気、圧縮空気をガス室に溜めている作業ということになりますね。で、パカパカではなくパカなんですね。1回だけでポンピングして空気溜まりますんで、そういうシステムですね。
はい、ありがとうございます。次に、普通のエアガンに比べて競技用エアガンは命中精度って比べ物にならないくらいいいんですか？
そうですね、
比べ物にならないくらいっていう、
比べることはできるぐらいだとは思うんですけどね。あと、そのさっき言ったように、どうしてもブローバックの銃とかは撃った時に逆に衝撃が、そこが楽しさでもあるわけで、
はい、
ただそれ、もしもね、
はい、
手にガツンとくると、そのちゃんと当てられなくなってしまうので、
はい、
逆にAPS の銃はそういうのをなるべくなくすように作られているので、うん、まあ、そもそもの、ちょっとそういう利用目的が全然違うんで、うん、一概には比べられないんですけど、命中精度に関しては、まあ、最近のも結構いいですもんね、でもね。
そうです
ね。逆に酒井さんの方がたくさん撃ってると思うんだけど、他の銃を、
はい、
どうなんですか、命中精度的には。
まあ、その箱出し、まあ、いわゆる買ってきたままで言うと、やっぱり APS-3 の方が全然当たるんじゃないですかね。まあ、まあ、その程度ですよね。どうなんだろう、
普通のエアガンと APS の競技銃との明確な違いって、
はい、
トリガーの軽さだと思ってるんですよ、
はい、
トリガーのキレの軽さが全く違う、他のエアガンとは。
そうですね、う
ん、トリガーの、まあ、形が違うというか機構が違うっていうのかな、なんか、うん、そこら辺が全然違うんで、ブレずに打ちやすいですよね。
まあ、グリップにしても、まあ、サイトにしても全部がやっぱり専用ですからね。はい、では次に行きます。視聴するこちらも息を止めてしまうほど、まさに危機迫るスポーツ競技ですね。ありがとうございます。すごいメガネ率、よし、オリンピック目指して頑張るぞ、APS 飽きました。なんだか今回会場には行ってないですけど、昨日のツイキャスを聞いて山中社長さんがもっと好きになりました。来年は僕も出ますので、マックさんたちと一緒に頑張りたいです、というコメント。これ、アンダー18スティールに来ていただいている安田さんかな。
ああ、なるほど、
コメントだと思います、
はい、ですね。まあ、
ちょっと待って、今のところ安田さんにしたら APS 飽きましたまで一緒になっちゃうから。
そうです、
分けて考えないとダメだよ、これ。
そうです、す
みません、聞いてる人は分かんないから
さ。あれ、君が書いたって噂があるけど
ね。何、 APS 飽きました。
あ、そう
ですね、すみません、今いっぺんにいっぱい言っちゃいましたけど、みんな違う人
なの。そんな噂があるのか。
うん、
まず、主張するこちらも息を止めてしまうほどのまさきつまる。まあ、そうですよね、かなり緊張っていうか伝わってきますよね。
シルエットの時ですかね、うん、そのコメント
ですかね。
すごいメガネ率、これメガネは射撃メガネなのか、それともシューティンググラスなんですかね。
ねえ、まあ、裸眼の人いないですもんね。
でも考えてみるとメガネかけてる人多いですよね、確かに。
ああ、そのリアルメガネっていう、
リアルメガネ
確かに、
10メーター先見るからね、
うん、
ちょっと射撃メガネまではしなくても見えやすくしたい気もあるよね。
そうですね。
よし、オリンピック目指して頑張るぞって書いてありますね。オリンピック目指すんだったらあんまりやんない方がいいけど、さっさと行った方がいいと思うけどな。
確かに。
それ実は俺書いたんだ。
ああ、いいね、遅咲きの狂いだって。いけるかもしれないですよ。
そうですね。
まあ、APS、あ、え、何？え、どうぞ。どうぞ。
何？
いや、次行っちゃおうかなと思ったら。
いや、いいですよ。
オリンピック目指すの。
オリンピックってあのスーパーを目指すんだけどね。
トレーニングセンター北区にあるじゃん。通うの簡単
だよ。あれね、そう。
また拡張されるらしいけどね、あそこ予算ついて。
そう。一番最初ね、なんか見に来てくださいって言われて行ったら入れなくてね。
言えばよかったのに、俺だったと思って。
え？
誰だと思ってんだ俺って言えばよかった。
いやー、そういう空気じゃなかったんだよ。
そう。
うん。
ちょっとでも、実写の世界行くと弱いんだよな、ビビタンやってますって言いづらいんだよな。
正直。まあ、あのさ、二択だからさ。
うん。
すごい極端じゃん、
うん、
もう鼻からバカにする人か、
うん、
あのすごい、あ、理解ある人かどっちかだからさ、ちょっと怖いよね。
怖いよね。
この間山形行った時もさ、
うん、
いまいちちょっと話せないもんね。
うん、バカにされちゃうからな。
生地さ、いい人だなって思ってるところに、やべ、この人もし否定論者だったらどうしようみたいなね。
だからスキャットで点出すしかないんだよ。おりゃって
君なかなかうまいねって言われてたね。
言わせなきゃダメだね。ひっそりと山中さん打たねえし、あんなのと
打たねえよ。
頼むよと思って
ためがない
社員。スキャット打ちに来たんだから打ってくれよ。
いや、あれほらグリップでちょっと慣れちゃったから。
そうね、
うん、
いつもと違うことするとああなるね。
そうそうそうそうそうそう。
で、次のコメントが APS 飽きましたって、これちょっと残念だな。残念だな。
まあ飽きましたっていうのは、あの多分あの鯖江さんの動画がそろそろ APS 以外にやってもらいたいという、
なるほど、
この欲求だったんでしょう、おそらく。
そろそろ草刈りでもやってもらおうかな、じゃあ。
そうですね、草刈りこの前終わっちゃいましたね。
終わっちゃったんですか。呼んでもらわないとね。呼んでもらわないと。
そうだよね。
なんだか会場には行っていないけれども、昨日のツイキャスを聞いて山中さんがもっと好きになりました。
あ、ツイキャスですか。
来年は僕も出ますので、バックさんたちと一緒に頑張りたいです。
いいね。まあすぐ追い抜かれると思いますけどね。もう
ね、目に見えて、ね、なんか思い浮かびますよね。
本当ですよ。
で、次のコメントが、皆さん銃を撃ってるときかっこいいですよねって。
君何見てんのそれ。
え、あなた APS ラジオのシナリオ回ってるでしょ。
この下まで行くとあるんだね、これね。
あ、そうですね、一番下の方にあります。
おお、
まあ片手打ちって結構かっこいいと思いますよ、
ただあれですよね、あれ動画の撮り方が難しいですよね、ブルズアイとかって。
難しいですね、
背中映ってるだけになっちゃうもんな。
そうですね。地味なんですよね。
あと意外と震えてるのが伝わらないんですよね。
結構寄らないと無理でかもしれないですね、
そうなんですよね。とんでもない感じだったんですけどね、あれね、実際はね。
あ、見て間近で見たら分かりましたね、
はい、ですよね、
はい、
今度スキャットつけようよ。
ああ、すごいと思うよ。
どんだけ揺れてんのか見ながら。
ちゃんと10点に入るというね、この。
ああ、なんだっけ、ファンタジーだっけ。
ファンタジーだよ。
ファンタジー射撃だっけ。
あ、
すみません、ちなみにスキャットっていうのは、あれですよね、そういう機械があって。
そうです。今どこを狙ってるかが、グラフになるんですよね。
赤外線レーザー、レーザーの機械ですね。
結構それだけで競技っぽくできそうですよね。
あれ
面白いですよね。
精度も高いし、
うん、 国体見に行ってもちろんあの応援してる選手あの中瀬君っていうのが打ってたのもあるんですけど、
はい、
あれデジタルピストルだったんですけどね、その時は軌道が見れるんですよ、あどこ構えてるっていうのは。
へ
え、でデジタルピストルだとずっと何でも今引かないんだみたいなあの、
はい、
グラフみたいのが出て10点圏を行ったり来たりしてるような感じのがあって、そういうのが見れるんですけど、他の競技はいきなり打ったとかポンってつく感じなんですよ。
ああ。
だからいまいちね、見てる人は分かんのかもしれないけど、僕はやっぱデジタルピストルの方が面白かったですね。
ああ、確かに。
まあ、スキャットに関してはね、YouTube で動画探してもらえれば、いくつか僕なんかも上げてるんで、見れると思いますし、欲しい人はね、京都の国友中法廷さんに電話すると、多分16万円前後だと思いますね。
そんぐらいですね。
買えますんで、誰でも買えますんで、よかったら買ってください。
とりあえず次行きましょうか。
はい、では次のコメントです。マックさん、星野です。貴重な映像ありがとうございました。当日の緊張がよみがえります。マックさんの動画、赤羽フロンティア山中社長、リスキーさん、喫煙所でのハリーさんなど様々な方にご指導いただいたおかげと思っています。これからも頑張ります、というコメントです。
ということは、もう185点取って3位になった星野さん、
星野さんですね。
そう、
あの動画で実況してたやつですよね、最後。
あ、そうですね、そうですね、それはね、
すごかったですよね。
すごかったですね。
うわ、羨ましい。
これからも頑張りますだそうです。頑張られたらもう、もう抜かされるの確定じゃないかよという感じです。
いや、いい目標ができたなと思ったんですけどね、あの時は。
185
超えればあれだなと思ってたんですけどね。
1回で185出してくる人たちは本当すごいですね。
まあね、
すごい。
まあでも点数出るのもそうなんですけど、やっぱね、練習いっぱいしに来てくれる人は嬉しいですよね。点数出た以上に、やっぱ本大会までの練習の仕方とかはすごい一生懸命やってたんで、
はい、
むしろそっちの方がなんか何つったらいいのかな、なんか賞状でもあげたいなぐらいな感じでしたよね。
星野さんでもね、いきなり185点で3位になっちゃったんで、
うん、
まあ、多分ですけど来年 D 組まであれば、
うん、
D 組に差し込まれると思うので。
そうだね、
D 組で待ってますって感じです、うん、はい、
はい、では次のコメントに参ります。今まで手に届かなかったのでちょっと APS やってみたくなりました。これは例の有害感受信の指定解除の動画に対してのコメントだと
思います。なるほど、はい、あ、じゃあ18歳未満の方ってことなんですかね。
多分そうだと思います、ね、
なるほど、そうですね、はい、もうちょっとね、かっちりとした説明を再来週あたりにはできると思うんで。
あ、そうです、
はい、ちょっと待っててくださいねって感じですかね。まあでも本当一番ね、向いてると思うんですけどね、お子さんとかにはね。他に何にもいらないですしね。
ねえ。
ええ。
玉だけあれば。
そうなんですよ。うん。
では、次の質問に、あ、次のコメントに参ります。子供や女性もいるんですね。
そうですね。もう、いい加減、お子さんとか女性を一つにまとめるんで、やめた方がいいんじゃないかなとも思うんですけどね。なんか見せ物みたいで嫌だなと思って
一つにまとめるってどういうこと？
うん、大体ほら同じ列に並べてるわけですよ。
スクワットみたいな感じ。
そうもうね、
そういう傾向あるんだ。
うん、いやもうかなりあるというか、もうそういうパターンよ。
そうなんだ。
うん、
うん、
やたらカメラがいっぱいつきまとうみたいな。
そうなんですよね、
うん、
ちょっと見苦しい感じすらありましたからね、うん、見てて。
まあでも写真撮る人は大体ね、女子供に走るんでね、うん、
撮ってどうしてんのかなっていうのもちょっとあるんだけどね。
うん、まあちょっと色があっていいんだけどさ、それは、ね、でもうん、そこだけクローズアップするとね、彼女たちも邪魔だろうからね。
そうだね、
うん、まあ、もうちょっと点数もそこそこ打ってくるんだし、
そうなんですよ、
一般選手として扱った方がいいかなとも確か思うんですね、
うんうん、と思いましたけどね、さすがにね、もうね、じゃないとあの毎回同じ人と隣になっちゃうんですよね、まあ、それはそれでいいのかもしれないですけどね、
はい、では、YouTube のコメントはこれぐらいにしたいと思います。ではあの続いて、新コーナーの APS の人紹介っていうコーナーに参りたいと思います。
ああ、そうですね、
悪魔のコーナー始まるんですか本当に。
あのここまで聞いてくれた、この何でしたっけ、これ APS ラジオっていうタイトルでしたっけ、
はい、
APS ラジオの、視聴者の方はお気づきだと思いますけど、ついにですね YouTube のコメントまで出してきたというですね、
はい、
この困ってる状況を打破しようと、
はい、
要するに、まあ、手紙がないという話ですね。
そういうことです。
お便りがないからもう無理くりですね、ちょっとでも引っかかる言葉があったら拾ってくる
という、それでですよ、
手に出てるんです
けど、なんていうタイトルがいいんですかね、これ
これ APS 悪口大会でしょ。
それはさ、僕ら二人ならいいんだけど、これ酒井さんのね、あの番組ですから、ここまでもそこはね品がないとダメですよ。
じゃあな、何コーナー、これスター選手紹介、スターじゃなくても出れるからどうしようか。
そうなんだよ、
あの人は今何人
どうしようか、もういなくなっちゃった、
もうやばいでしょ、
どうしようかね。まあとにかくちょっと特定の選手をピックアップ、スポットライト当てていこうというコーナーらしいんだけれども、突然唐突に始まったコーナーですけれどもね、
まあ紹介していこうというですね、
で第1回目は誰を生贄にしようかということで、
まあここでですね第1回やっぱとりあえずやっぱハリーさん出しとかないと後で何を言われるか分かんないですからね。
ハリーさんね、僕難しいですよ、でもあんまりその一緒に練習したことはないんでね、
あ、
山中先生が一番知ってるんで、
難しいは難しいですよね、
語ってもらいたいですよね。
まあとりあえずですね、じゃあちょっとまあタイトルは、まあ、また結局後で考えることになってしまうような気がしますが、まあとりあえず第1回ということで、ハリーさんと呼ばれてるんですけどね、通称、吉田秀夫選手ですね。なぜこの第1回に、この方を喋るか、話すかというと、まあ、APS カップっていうのは当然、丸善さんが始めた企画で、企画というかな、いわゆる県野沢さんが、コースを作って、丸善さんがやってる競技なんですけど、まあ、当然、そういう、なんつらいのかな、いわゆる主催とか運営側としては、そういうものがあるわけなんですけど、あくまでもこれやってる選手であったり、まあ、ファンというかな、好きな人が、いろいろ広めていく活動を、まあ、やはり吉田さんという方はずっとやってて、昔ホームページとかブログがですねまだそんなに存在してない頃というのは、このハリーさんの、ブログ何でしたっけ、タイトル、あれあれ、
今開いてた、これも最近もう何年このページが消えて
消えちゃってるんですか、もう。
そうそうそう、
あれがなくなっちゃったんですよね、なんつうの、
サーバーが多分なくなったんだと思うんだけれども、
もったいないですね。
そうなん
です、一応アーカイブで全データは僕もらってはいるんですよ。
あ、そうなんですか。
だからアップをね、やはり専用ページっていうのを僕一つコマ作って出したいなとは思ってるんですけれども、勝手にやるわけにもいかないんで、ハリーさんには復活させてもらいたいんですよね、ページをね。
なんつんだっけ、タイトル。
今ね、ちょっと探してるんだけど出ないな。まあとりあえずそのブログなんていうのは本当なかった時代にマリーさんがホームページをねやってたんですよね。
そうです。
本当一番最初それしか情報なかったんじゃないかな、
うんうん、そうですね。
じゃあ結構それにお世話になった方も多数いらっしゃるんですよね。
皆さんねやっぱり言いますよね。横田さんなんかもあの見てたって言ってましたからね。
あ、そうなんですか。APS にはご尽力されて、
ね、そうですね。でまあハリさんは、まあ、簡単に言っちゃえばどこの練習会、昔はテンポ練習会っていうのはあの一応あちこちでやってたんですよね。もうその頃のことあんまりよくわかんないんですけど、まあ、静岡だったり山梨だったりとかでいろいろやってたんですけど、
はい、
まあ単純にそこに必ず顔を出すと、いう、まあ簡単に言っちゃえばね、一言で言えば生き字引っていうやつですよね。
なんか気さくで優しそうな方ですよね。
まあそうですね、気さくすぎますよね。話大好きですからね。
ねえ、面白いですよね。
そうなんですよ。
グランドマスターお持ちなんですよね。
初めてグランドマスターになったのはハリーさんなんじゃないですか多分。
1対1号なんですか。
そらそうじゃないですかね。あの屋外で撮ったらしいですよ。
あ、なんか少し聞いたことが、
なんかまあ本当かどうかよくわかんないですけど、あの風を読むって言ってました。10メートルとか
すごい。
ハリーさんがですね、
はい、
話はどこまでが本当でどこまでが冗談なのかよくわからないんですよ。その風を読むとかっていうのもそうですしね、はい、いろいろあるんですけどね、話し出したら。まあ APS 以外のこともあるんで、あのちょっと省きますけど
ね。楽しい方ですよね、
話を聞くと。そうなんですよね。でもなんかなかなかね、本大会の優勝ってのは意外と実は遅かったりしたらしいですよね昔ね。あ、本大会では勝てなかったらしくて、テンポ練習会とか公式練習会とかでは結構常に勝つのに、
はい、
本大会ではいつも負けるというね。
その話なんかどっかで聞いたような、
なんか意外とチキンじゃねえかって思うんですけどね。
そういうのはチキンって扱いになるんだ。
チキンなんじゃねえのっていうちょっとですね、説を唱えてる。ただこれは説を唱えてるって言っても、あの心の中だけで、なかなか口に出すのははばかれるんで。
出してるし。
で、まあね、いつもあのいろいろ話をしてくださるんですけど、
はい、
まあね、よくおっしゃってるのが、だ心臓に毛が生えてるどころじゃない、俺の心臓はマリモだと言ってますね、いつもね。マリモっていうのは今、わかるんでしょうか、皆さん。
ハリーさんのね、
うん、
ホームページ、まあ持ってるからね、
うん、
これちょっとハリーさん、違ったらごめんなさいねなんだけども、自己成績って書いてあるんですよ。で、1回目からね、7回まではフリーで出てるみたいで、1回目からトントントンって言ってくよ、
うん、
10位、16位、8位、33位、23位、34位、11位、ここが第7回までだね。
意外とあれなんだね。
意外と行ってねえ。
イメージと違ってくるね、それ。
意外と行ってねえな。そしてね、オープンに転向するのが第8回からなんだけど、で、そこで2位、2位、7位、1位、14位って書いてある。
お
で、1位は194出した時かな。
おぉ、すごいですね。
でも、これ12回までの間で1位になってるのが1回しかないな。俺のイメージではもっとあるんだけど。
その後2連勝してんじゃない？なんか3連勝かかってる時に、取材が入ったとかってなんか言ってたもんな。
12回から後に、
そう。
上がってるんだね。うん。で、その頃の1位の人の点数、
うん。うん、
1位の点数がね、150点台、第1回目が。
第1回1位の人って。
ここにいるね。
今必死に関わらないようになんかしてる。
で、2回、3回、4回、5回、6回ってどんどん上がっていって170から180ぐらいまで上がるんだね。
なるほど。
でそこからずっと横ばいになるんだね、180ぐらいでっていうことで。うん、そういう感じだな。
なるほどね。
第1回目優勝の時、酒井さんが優勝の時は、10位だったということみたい
です、ね。あ、なんだ、そうなの。
ええー。
なんかあれだね。
もっと最初から1位。
ブイブイ言わしてんのか
と思ったら。ブイブイかなと思ったら、意外とだな。うん。
うん。
やべえ、これ後で怒られる。
いや、今から
怒られるって言ったら、何余計なこと言ってんのやって怒られ
そう。そうなんだよ。まあ一応ね、じゃあちょっと用意書もしとくと。
用意書言うな、用意書言うな。
君はいつも言ってるあれを言えばいいんじゃないのかな。
何？
ハリーさんのいいとこっていうね。
ハリーさんのいいとこ？
うん。
いいとこ話してよ。
いや、君のがいいんじゃないの、それは。
え？
僕は話しすぎてるからね。
ハリーさん。ハリーさんね、
うん、
ほんとベテラン中のベテランなんですよね。
うん、
だから、ほんとだったら、俺のイメージではね、練習会なんか、もう、大遅刻をしてきて、で、ちょろっと打って帰るぐらいだなと思いつつ、設営から来るんですよね、ハリーさん。
そうなんですよね。
そして、打たないで帰るんですよ。もはや、
ボランティア。
なんだと。そのいい人っぷりはと。
そうなんですよ。
打って帰るなら普通だけど、もはや打ちもしないで設営だけしに来るというですね。
外した時の言い訳ってのはめったにあまり聞かないんですけど、遅刻した時の、その設営に間に合わなかった時の言い訳というのは必ずしますからね。
それほど重要なんです、
ね。それほど重要なんですよ。
ハリーさんは本当ね、そういうところに出ちゃう優しさが。
そうなんだよね。
うん、ちょっとね、悪ぶってる親父なんです。
ちょい悪親父みたいなんだよ。
ちょい悪親父なんだけども、全然悪くないの。さっきバレてっちゃって。なんだ、いい人じゃんっていうのがバレてっちゃって、うん。親しみやすいとか言われちゃって。うん、本当はね、もうちょっとね、ちょい悪で行きたいんだろうなと思うんだよね、うん。で、ハリーさんのね、ホームページのそのアーカイブ持ってる写真もいっぱいあるんだけど、あの人ね、ものすごくその昔から改造してるんですよね、鉄砲。で、そのサイトの位置がどうのこうのだとかっていうのがあるんだけど、そういう写真も全部載せてるんですよ。包み隠さずもう公開して、みんなのね、その、なんていうのかな、当たっていくのに貢献してきた、そういう選手ですよね。
ルールにも詳しいですからね。
ミスタールールブックだからね。僕なんかでもね、全然わかんないこと、マイナス点が何点だとかわかんないんですよ、実際には。このペナルティの場合はどうですかって言うと、ああ、これはこうだよって、ミスタールールブックで本当に一発で答えてくるもんね。
うん。だからこの間ね、俺隣の人が、シレットの10メートルが、はい、壁に当たった長弾で倒れて、でヒットにならなかったんですよ。
あ、
でそれヒットでいいんですよねって言ったんですよね、
はい、
でハリーさんが教えてくれたのが、いやそれはヒットじゃない、ジャッジは正解だと。
俺もそれはヒットじゃないと思う、
うん、明らかに、違うとこに当たったから、ヒットではないんだ。そのかわし、聞かなきゃいけないらしいんですよ。
技だって言えばいいんでしょ
う、ね、今明らかに外れたんで、じゃただこれはそこの場所のせいで倒れちゃったわけですよね、言ってみれば壁に当たった冗談でも、だからどうしますかと、今ここでタイムを止めて、皆さん他の5人の方が終わってから、10メートルを、また立て直してから打つことも可能ですよっていう、そこまで聞くのが正解らしいんですよ。
その技はじゃあ使っちゃいけないってことだね。その当てられる人がいても。うん、
ただそのくせちょっとあれ、何、ダブル、なんつうの、ラッキーショット？
ラッキーショット、 はですね、例えば上段を狙って上段が倒れた、そしてその球が、うん、例えば左斜めに飛んでって次の的まで当たっちゃったという場合のラッキーショットの話、ね、
そこは OK なのってちょっと疑問なことは疑問
なの、この場合は OK なんですね、
う
ん、
まあ それはまたちょっと趣旨が変わるからなんですけど、
で上段に当たって、うん、その当たった球が下段を倒した場合にはラッキーショットではないです、競技が始まっていないから、
ね、そうだね、
はい、
へえ、あ、そうなるんですか。
だからそういうねちょっとしたことでもハリーさんに聞くと何でも明確に答えてくれるんですよ。
すごいですよね。
だからいろんな研究をなさってるんでしょうね。なかなか人を説明するのは難しいですねこれやっぱり。
確かに。
ちょっとあの照れも入りましてねこれ。基本的にはいいことを羅列する感じになってしまうので。
まあそうですよね、あんまり悪口はいい。
そうですね。
でまあいろんなことをみんなね言うわけだけども、うん、あこの人分かってるなって思う数少ない一人ですよ、
ね、
ハリーさんは。あこの人エピス本当分かってるなっていう、うんうん、礼節がいいとかね、その手伝いをしてくれるのかっていうところもそれはいいけども、その技術的な課題に対してもあハリーさんさすがよく分かってるなというのはいつも感じますね、
うん、あとね人の心の機微もね分かる人だからね、なかなかね素晴らしいですよ。
はい、ちょっとハリーさんのこの昔のホームページ、
うん、
復活させたいですよね。
そうね。
データがあるんだからさ。
今ここのとこちょっとね、本大会の成績、ハンドガンに関してはちょっと振るわないんですけどね、どうしても仕事がちょっと変わっちゃったんですよね。環境が変わっちゃったんで、なかなかね、いつも徹夜のまま参加したりしてるんで、なかなか厳しいんですけどね。
ハリーさん1時起き2時起きでしょきっと。
そうい
わゆる市場っていうところで、ねうん、働いてらっしゃるからもうヘトヘトの時間だよね、僕らが起きて、
うんうん、
エンジンがかかる頃にはさ、そこは大変だよね、うん、でもそれでも来るだけすごいよ、やっぱ偉いなと思うね、
うん、でもぜひね、それは昔みたいに190出て優勝っていうのはなかなかもしかすると難しいかもしれないですけどね、まあ180あたりで他が崩れた時優勝とかっていうのをですねちょっと見たいなとも思うんですけどね、またこういうこと言うと怒られちゃいますからね。
いろいろ怒られるのを警戒してます
ね。怒られるんですよ。ちょっとねもう目がだいぶ厳しくなっちゃったらしくて今フリーになったんですけどね、それもまたね、APS カップの、なんていうんですかね。まあ別に、悪くなったら振りに行けばいいんじゃんみたいなところで、道を作ってるかなみたいな、とこもありますけどね。
いや、ほんと僕らも、ただ、ハリーさんの後ろを歩いてるだけですよね。
そうなんですよね。基本的にはね、真似してるだけですからね。
それだけやっぱあの人って APS 界で偉大な人だなといつも思いますね、
うん、ありがとうございます。こんな感じでいいですかね。ここら辺で、はい、
最初なんで。
そうですね。はい、ではここら辺までにして、では次、来週以降の予定についてなんですけど、
もうしばらくはないんですよね、ジャパンシール。
あ、例のあの、富士見の、練習会が土曜日
に。そうですね、まあ今週あるんですけど。あとは大阪まで、うちはとりあえず何もないですね。
なるほど。
ええ。
わかりました。
はい、いやー、今年ね、ちょっと疲れましたよね、やっぱね。なんでなんだかわかんないですけどね。ええ。
山中さん、
はい、
DVD はどうします
か。あ、そうだ、ですね、本大会の模様をですね収めた DVD がですね980円で、
はい、
発売されますので、
まあ、 ほぼ YouTube のと
頑張ればタダで見れる。
そうなんですよね、
まあまあ、いっぺんに見れるというですね、はい、未公開映像とかあるんですかね。ないですね。
ないですね。本当申し訳ないです。そうです、まあ、フロンティアさんで発売しておりますので、特典
としてはですね、あの写真があるっていう。DVD にあの集合写真が貼ってありますからね。
そうですね、はい、
APS ラジオ音声だけなんだから、重くないんだから全部突っ込んじゃえばよかったね。
ああ CD、 あ DVD に、まあ、あのパソコンで再生できる形式の音であれば大丈夫なんですけどね、
うん、
はい、ただやっぱり CD なんで、やっぱり70何分でしたっけ。
ああ CD なんだ。ああ CDR なんだ。
あそうで、音声だけで普通に機械で再生できるとなるとそうなっちゃいますもんね。
あれ DVD って音声再生できないですね。
できるんでしたっけ。
いやそんな無駄なことをするやつがいないからえ、でもこれって YouTube だから、
はい、
絵だけは載ってるから、
はい、
DVD で再生できますよね。
まあ今更そういう話をされても困るんだよこれ。
あそういうことか。あそうですよね。あのあリスキーさんの言っている意味が分かりました。
そうか、まあじゃあ次回考えましょう。
そうですね、
豪華20話セット何時間かかんだよみたいな。
山中さんお持ちですよね、あの APS ラジオセット、ね、
まあ、今度大阪行くときそれをかけながら行こうかなと。
すごいすごいですね。
ですか、はい、ですんで、まあ980円で明日あたりちょっと店頭に並ぶと思うんで、
はい、
はい、
あ T シャツ在庫どうなったんですか。
まあ
残数どれぐらいなんですか。
100ぐらいですよ。
ああまだやっぱり100あるか。
ええー、
強いっす。でもどんと来いっすよ、20着。
まあでもおかげさまでね、ちょっと今回意外と儲かっちゃってるなっていうのは後で気づいちゃった。
また嘘言うなよ。
いやマジ
か。大丈夫だから買うから。
意外ともういいかなみたいなね。
一人でしょわなくていいから
大丈夫ですよ。まあということで T シャツもまだまだ販売してますんでね、服なんか買い替えようかなと思ったら、これ T シャツをね、
はい、
買っていただけたら嬉しいなと、はい、
レディースとかもあるんですよね。
そうですね、はい、L がねでももう20ぐらいになっちゃって、逆に
L が人気なんですね。
そうなんですよ。
でも M でも結構でかいよって聞いた。
そうなんですよね、はい、まあなんか寂しい感じで終わっちゃ
う。そうですか。
大丈夫なんですかねこれ。
大丈夫ですね。そしたらこれぐらいですかね。あとアンダーエイティスティールの紹介もここでしちゃっていいですかね。まあ、まあ動画でもやるんですけど。
いや全然いいんじゃないですか。
9月21日でしたっけ。
そうですね、大阪の日だからね。
そうですね、大阪の記録会と同じ日にフロンティアさんでアンダーエイティスティールをやりますので、ご希望の方はマックサカイドットコムの問い合わせとかでもいいので、ご連絡いただければと思います。はい、また動画でも紹介すると思うので、はい、ぜひ18歳未満の方のみになってしまうんですけど、ご参加いただければ嬉しく思います。以上ですかね。はい、
そうですね、はい、まあ、ちょっとこの人紹介っていうのは資料集めとかなきゃいけねえなっていうのはちょっと
やってみて分かりますね。いろいろ喋ること考えとかないといけないですよね。
意外とねえぞっていう。
うん、これでも進んでいくとね、おのずとさ、その喋りやすい人と喋りにくい人がいるじゃない。こうどんなに回を重ねても取り上げにくい人がいるからさ。
いいんじゃないでしょうかね。
大体おのずとこの犠牲になる人はもう見えてきてます
よね。
ではこれぐらいにしましょうか、はい、では今週はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。